主が用いられる人という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。イエス様がガリラや湖のところに行かれた時、大勢の人々が集まってきました。その大勢の人々が集まる理由に対して今日一緒に考えたいと思います。そしてイエス様が弟子たちに何を教え、弟子たちがどんなふうに心の態度で用いられるかと、もう今日5つのパンと2匹の魚のこの知見を通して、これはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4箇所で全部現れるものです。その中で主が用いられる人は誰かに対して一緒に考えたいと思います。第一番目は、イエス様のところには人がいっぱい集まってきました。大勢の人の群れがイエスに付き従っていった。どうしてでしょう。これはイエス様の憐れみ、イエス様には憐れみがあったからです。マルコの6章34節見ると、イエスは船から上がられると多くの群衆がご覧になった。多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようにようであるのを深く憐れ、ここで深く憐れ、いろいろと教え始められた。イエス様は私たちを創造主であり、私たちの父、親の、今日父の日なんですけどね、母の日は忘れました。この父親の心、これは憐れみよ。これ君主は憐れみ、だから憐れみということはカンペッションですよね。一緒に心を同情する、出会った人を憐れむ心。イエス様が人を癒すときに、もう必ずではないけどたくさん書いてあるものは、彼を憐れんだという言葉があります。雷病人の人を癒すときにも彼を憐れんで、またヤモメ、一人息子を亡くしたヤモメの行列のところにもイエス様が彼女を深く憐れんだという言葉、38年の病気の人も憐れんで、この憐れみ、皆さんと私も主から憐れみを受けて罪が許され、癒され救われたのであります。だからイエス様が大好きよ、憐れんでくださるから。だからこのイエス様がおられるところには人々がいっぱい集まるんですよ。憐れみを受け、病人が癒されるから、主はこの病人を深く憐れんでくださった。じゃあこの4節を見るとね、去ってユダヤ人の祭りである杉越が近づいた、間近だった。杉越、ペンテコステ、ラッパの祭り、その3つの祭りの時には必ずイエルサレムに彼らは行きました。20歳以上の人々が。しかし彼らはエルサレムに行かないで、イエス様がおられるそのガリラ湖のところに集まっていった。それも5000名が集まった。だから祭司やこのような人たちから値段を買ったんですね。エルサレムに来て彼らが生贄を捧げたり献金を捧げなければならないのに、イエス様のところに集めた。イエス様は彼らを憐れんで癒してくださった。彼らはお金もないし、病気がその当時には多かったんだね。医療機関もないから、 私も子供の時ものすごく貧しかったのでね、韓国も貧しかったし、教会でいつもリバイバル世界は癒しの世界でした、ね、癒しの賜物を持っている牧師が、白い服を着て白いこの靴を着て、ね、リバイバル集会しながら癒しを宣言する。そしたらたくさん癒されて、病院に行かなくてもいい、お金がなくても癒される、このようでしたから、あのイエス様のところに20歳以上の男性だけが5000名が集まっていた。だから子供までも全部含めると約2万名がイエス様のところに集まったと。だから皆さん、深く憐れみがあるところには人が集まる。終わりのリバイバルは深い憐れみが必要であります、ね、一緒に泣く、一緒に心を痛め、相手を同情できる心、親が子供を憐れむように、そのような憐れみが必要。私もそれが足りないからいつも祈るんですけど、憐れみの心をくださいという。2番目はイエス様は弟子たちがその心を持つこと、それを教えようとしておられました。霊的指導者にはこのカンペッションという憐れみが必要です。だからこの一番頭がいい、論理的で計算が早いそのピリポを呼びました。彼を試そうとしていったと聖書は言ってるんですね。5節6節、
イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである、う
ん、だからこのピリポの心を主が読み取ったんですね。どこからパンを買ってきてという計算するピリポです。だからこれを言われたのはピリポの心を試そうと、本当に彼が憐れみの心があるかどうか、それをテストしようとしておられました。ピリポを試してこう言われたのであった、ね、イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたから、群衆を憐れむ、憐れんで食べさせる、癒すことをご自分がしようとすることです。だからイエス様の心は憐れみですね。群衆を憐れんで彼らを食べさせ、彼らを癒す。ピリポにそのような心があるかどうか試そうとしておられたんです。しかしピリポはその心は全くないんですよ。全くない。それでこのような計算をするんです。ピリポはイエスに答えた。メイメイが少しずつ取るのにしても200デナリのパンか、パンでは足りません。200デナリと言ったら1デナリが労働者1日の賃金です。だから1万円ぐらいに計算すると200万円ですね。2万名が集まったということは確かですね。1人に100円のパンを1個ずつ与える。ピリポは計算が早い。あ、これ足りません、できないという結論ですね彼は。だからこの主が求めておられたのはカンペッションです。それがあればその憐れみ、愛によってこう動くのが何か信仰なんですよ。 信仰というものはね、愛から動きます。だから皆さんが、ね、この律法や信条をあんまり深くもっとすることより、憐れみの心を主からもらうことが注意。割礼の有無ですね、割礼があるかどうか、それが関係がないって。愛によって働く信仰が大切、ね、愛があれば信仰が動きますよ。イエス様の奇跡は全部その憐れみから天の信仰が、天の父なる神様の信仰が、聖霊信仰が与えられて奇跡を起こった。モーセもそうでしょう。モーセも神様がこのイスラエルの民が空城スワイをしていった時、神様がそれを全部滅びん、モーセあなたとあなたの家族をどうして再スタートしようと言われた時、モーセはそうしないでください、深く自分の民を憐れんだ、自分の名前を命の本から取り除いてください、そのような心を持っていたから、モーセのその憐れみとともに信仰が動いてました。それでこのモーセに主が言われる言葉、じゃあ杖を伸ばせ、杖を伸ばしたら信仰によって、モーセの信仰によってこの海が二つ石器を立って分かれる、マナが降る、岩を打つ、そしたら水が出る、全部この憐れみよ。だからピリポにそれがあるかどうか試してみようと主が、だから弟子たちに主が望んでおられるのはこの憐れみの心。だから主が用いられる人は信仰なんだけど、信仰の前、信仰を動かすのは憐れみであります。皆さんと私を先に憐れみを受けて罪が許されました、病が癒されました、今の私になりました。だから私もそのような憐れみが必要です。憐れむ人を主が用いるんです。このアンデレは、ね、主のなさろうとすること、憐れんで今まで人々を癒し、人々を導いた、そのことが分かったから、少年の一人がね、5つのパンと2匹の魚の弁当をね、自分が食べようとした弁当をアンデレに持ってきた。アンデレがそれを持ってイエス様に行くんですよ。これが何になるんでしょうね。その8節9節、
弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。
だからアンデレが用いられた、アンデレが用いられた、それはアンデレの心は、ね、憐れみがあったから。皆さん、私たちが持っているものがいくらわずかであっても、アンデレのように憐れみがあれば主が用いてくださいます。まあ、日本には今米の問題もあるんですけど、絶対的にパンの危機ではないんですね。御言葉の危機ですよ。御言葉の聞く、それが危機です。アモス書で言われるようにね、もう御言葉を読む、見る、聖書、それは機会がないのよ。だからピリポのようにね、ああここはこれで これでこれでこれがあるから不可能ですと、私もよくその計算をしました。ピリッポのように、だから用いられませんでした。しかしね、アンデナのようにこんなわずかですけど、これは何になるんでしょう、けど主が用いてくださればできます。日本1000万人旧霊が、私のような小さいものが、ね、持っている力でもできます。主ができるから、ね、そのようにして主に持っていけば奇跡が起こります。3番目は分け与える時奇跡が起こったんだ。憐れみを持ってそれで終わるんじゃなくて分け与える。さっき出世数読んだんですけど、人々座らせなさい、マルコ6章のところを見ると、あるところには100名、あるところには50名ずつ2万名を座らせた。それで座らせて、その場所に草が多かった。この男性だけ、20歳以上男性だけが5000名であった。11節、
そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。
じゃあ分け与えた、ね、もうまずこの少年の弁当、アンデレが持ってきたパンを、ね、その取ったんですね。それで感謝を捧げた。それで座っている人々に分け与えた。そして小さな魚も同じように分け与えた。そこがポイントですよ。分け与える、イエス様の手にこの弁当、小さな弁当があった。それでイエス様はこれを天に祈って感謝を捧げて、パンから分け与える、100名50名座っているその群衆にそれを分け与える。そしたらイエス様の手から分け与えたら増える。弟子がもらったその手の中で、弟子もこの群衆の100名の場所グループにいて分け与える。そしたら増える。それをもらった人がまた自分のグループに与える。その次が与える、与える、それボンボンボンボン増える。50名のグループにもそのように分け与える。分け与える奇跡よ。だからこの憐れみの心、そして主の祝福、それで実際従順、分け与える。その時それが増えて増えて増えて、2万名が食べて12カゴが残るようになりました。だからこの終わりの時、ね、まあ経済危機も言ってるんですよ、ね、戦争、飢饉、地震、ね、それがマタイの福音書24章で書いてあるものです。その終わりの時、そのような暗いニュースがあるんですけど、そのところで私たちが勝利する秘訣は、ね、分け与える、自分のわずかなものを分け与える時奇跡が起こります。これが終わりの経済です。聖書経済システムです。分け与えるその時、愛が奇跡を生み出します。うわあ、不思議なことが起こる。エリアが、ね、バールと戦いました。バールとアシュタロット、アーブ王とイゼベルとの戦い、バールとの戦い、 彼らは悪い乱れな行為をしてこの雨が調節されると教えました。しかし雨と富は主が決めるんだ。だからエリアが宣言するんですね。お前たちがいくら乱れな行為をしても雨は私が天の父が宣言するまでは雨が降らないと天を閉ざしてしまったんです。だから飢饉が来ました。それでスルペニキアの女性のところに神様がエリアを送るんですけど、わずかなパン一食食べて、この親子がね、お母さんと息子が食べて死のうとする、その家に送られてるんです。みんなが喫緊です。大胆にエリアがこのパン、わずかなパンをまず作って私に持ってきなさい。終わりの食事よ、終わりの食事。分け与える奇跡をその家に教えたんです。それを作ってエリアに持ってきた、その時奇跡が起こるんですね。この粉入れるところがもう粉が絶えない、ずっと食べてもまだ食べても、油もまだ増えて増えて増えて、3年半そのことが続いたんです。皆さん、だから、経済がどうなるああなる関係なく、私たちの中にイエス様を愛する心と憐れみの心を持って、互いが50名100名教会教会がね、共同体がこのように愛し合ったら、皆さん全て勝利することになります。これがこの世の終わりを生きるその秘訣なの。イスラエルに行ってみると、この一節に書いてあるイエスはガリラヤ湖、すなわちテベリア、ガリラヤの湖はテベリアだとも言ったんです。そこで奇跡が起こったんですね。意味が深いんですよ。このガリラ湖はヘルモン山からヨルダン川を通して水が流れてくるんです。ヘルモン山の下のこのヨルダン川は1メートルもならないよ。本当ね、ああこれがヨルダン川か。皆さん行ったことあるんでしょ。これで流れて与える、それでそこをもらうところがガリラヤ湖です。そこはどうして命であふれてるか、魚でいっぱいになってるか、またそのわずかなその流れのヨルダン川を通してね、それをまた視界のところに流すんですよ。だからそのガリラヤ湖は命であふれてます、豊かです。しかしもらうことばっかりした視界は死んでしまったから視界ですよ。もらうこと大好きな人、悔い改めましょう。私も、ね、悔い改めるんですけど、だから終わりの経済は、聖書経済の原則はこれですよ。ルカ6章38節見ると、与えなさいです。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。もうこれ見てください。人々は計りを良くするんだって。与えたらまたもっともっと入れるために押し付ける、鼓動が壊れる。まあ押し付けても入らない、 ゆするもっと入れ、またあふれるまでにして、私たちの懐に与えるって。主がこんなに私たちが憐れみを受けたように、憐れむこと、とってもとっても私たちがそれを学ぶことを願っておられるんです。ピリッポを試したのが、この与える憐れみの心があるかということ。アンデレを主が用いられた理由は、与える心を用いておられました。カンペッション、それで私たちが従順して、ね、直接自分の手に与えられた主からの祝福を分ける時、奇跡が起こるのであります。それで12カゴが残った、12弟子が十分まだ後でも食べるような12カゴが残った。皆さんと私をこの地上に主が送ってくださいました。今からいろんな環境あるんでしょう。豊かな環境、貧しい環境、まあ日本には戦争のことがどうなるかわからないけど、まあ、そのようなことが起こるんですけど、私たちがこの地上に送られた理由はこのこと、これを学ぶよ。自分が主からもらったその憐れみを、私があなたを憐れんだように憐れみなさい。憐れみを知ったことだけが天に宝として積むんですよ。そのことを学んでから、それを持って天国に行くのであります。じゃあ祈りましょう。主の御名を呼んで、主よ、私を憐れむ人にしてください。まだ私が持っているわずかな5つのパンと2匹の魚を持って人に食べさせる、私を用いてください。日本1000万人救霊のために私を用いてください。祈ります。主よ、主よ、主よ。